マーケティング Q、 番組の最初にお送りするマーケティングに関するクイズ、本日はこちらです。皆さんアマゾンで買い物をするときに、あのオレンジ色のベストセラーっていうバッジついてる商品って見かけたことありますよね。あのこうベストセラーのバッジがついてる商品ってなんとなく安心できそうとか、なんか間違いなさそうって思ってますよね。で、実はあのバッジってただの飾りじゃなくって、ある出品者がベストセラーバッジをつけたところ驚きの結果が出ました。なんとですね、売上が 1.5 倍以上に増加し、広告費も削減できるようになったそうです。では問題です。なぜベストセラーと表示されただけで売上が 1.5 倍にもなったのでしょうか。答え A、 Amazon が検索結果の上位に優先的に表示をしてくれるから。 B、みんなが買っているイコールいいものと感じてつい、選んでしまうから。 C、 ベストセラー商品だけ、特別に値下げがされているから。答えはこの後ゲストご紹介の後にお届けさせていただきます。ということで、始めていきましょう。阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ。阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ。この番組は直感マーケティングを研究しております私阿部寛がですね、様々なゲストとともにお送りしております。それではですね、ここで本日のゲストをご紹介させていただきます。はい、株式会社マイキムチ代表取締役のですね、ユンちゃんマイさんです。ユンちゃんマイさんです。合ってます、ユンちゃんマイ。 いつもあの
それ本名
メイさん、メイさん言ってるんで、
はい、全然違います。
違うんですか。あのこれ綴り間違ってます、僕。
メイユンチョンって
言います。メイユンチョン、ユンチョン、これちゃんって書いてチョンなんですね。
ちゃんって書かれてました。
あ、ごめんなさいね、僕がじゃミスりました。あ、ユンチョンさん、
ね、はい、下のお名前がユンチョン で、はい、ユン社長って呼ばれてます。
ユン社長、はい、あ、それでユンさん、ユンさん。
そうです、そうです。
あ、なるほどなるほど。
友達はユンちゃんとかユンとか呼んで、
はいはいはい、はい、あ、そうなんですね。今日すいませんね、ありがとうございます。
こちらこそお呼びいただいてありがとうございます。
すいません、僕あの悪い癖がありましてですね、はい、あの綺麗なゲストの人が来るとあの取り乱してラジオどころじゃなくなるっていうですね。
ぜひ取り乱していただいて。
いや、もうね、緊張してます。だいぶ取り乱してます。はい、だいぶ、はい、ということで、すいません、マーケティングの、ね、クイズでこの番組いつも始めるんですけど、はい、まあ、ちょっとね、ごめんなさい、長々したね、ちょっとクイズの質問だったんですけど、まあ、要はあのアマゾン あのベストセラーのバッジってあるじゃないですか、うん、あれがついてると要は売り上げが 1.5 倍以上になるケースがすごく多いんだよっていう話で、なんでなのっていうとこなんですけど、まあ、答えとして A、 アマゾンが検索結果の上位に優先的に表示するからなのか、 B、 みんなが買っているイコールいいものっていう錯覚を起こして、まあ、ユーザーがついつい選んでしまうから、だから売り上げが 1.5 倍以上になるとか、 C、ベストセラー商品だけが特別にこう値下げされるっていう仕組みになってるから、まあ、確かにそうなんですよね。さあ、答えは A、B、C どれでしょうっていうですね。
はい、
はい、
もう答えていいんですか。
いいですよ。
B でお願いします。
B、 ファイナルアンサー。
ファイナルアンサー、
さすが、これはですね、正解です。
お、
正解ですの前のショーって何言いたかったんだ。
取り乱して
る、取り乱してる、してる。紹介ですとか言おうとしたのかな。そう、正解です。はい、B です。で、これはですね、一応理由の方をですね、解説させていただきますと、これあのバンドワゴン効果って言うんですよ。バンドワゴン効果。これ流行にこう乗りたがるこう心理を指してですね、このバンドワゴンって言われるんですけど、まあ、バンドワゴンってそもそも何かっていうと、あのパレードのこう先頭をこう先頭を走るこう画角隊っていうんですか、こう楽器とか持ってバンバンバンみたいなやってることをあれバンドワゴンっていうんですけど、でその後ろにこうゾロゾロゾロゾロこう人が続いていくじゃないですか、っていうその様子から、まあ、多くの人が支持しているのはさらにこう支持が集まりやすいっていう、でバンドワゴン効果っていうのがあるんですけど、で、ね、これね、面白いのがアメリカの経済学者で、ハーベイ・ライベンシュタインっていう あの人がいるんですけど、その人がもうずいぶん昔なんですけど、1950年代に発表した論文の中で、消費者がこう行動を起こす上で、まあ、このバンドワゴン効果っていうのがあるよってあのいうふうに定義をしたというふうに言われています。で、まあ、なんでバンドワゴン効果が効くのかっていうところなんですけど、あの、まあ、みんなが選んでるものってなんかいいような気がするよねみたいな。でそれってこう選択肢が、まあ、いっぱいあるじゃないですか。こう選択肢がこういっぱいある時に、こう迷った時にこう多数派の選択、多数の人が選んでるものっていうのが安全で安心安全なんじゃないかってい う, こうやっぱりこう安心感を与えてくれてるらしくて、まあ、僕らの脳みそのも 無意識レベルの、ね、話なんですけど、そうなので、まあこの一番分かりやすい例で言うと、こう Amazon の, あのベストセラーバッジだったりですね、あとはあこれね、これね調べてみたんですよ。 Netflix 見ます？
たまに見ます、
ね、見ます、うん、そうすると Netflix ってログインした後に、うん、なんか今日のトップ10とか、なんかこのシーズンのトップ10、うん、視聴されてるトップ10とかってあるじゃないですか、うん、であれがなんと視聴してる、うん、そのタイトルあるじゃないですか、いろんな映画とかドラマとかの 75% から 80% が、うん、実はその Netflix の今日のトップ何々によって見られてるらしいんですよ。
めちゃくちゃ気持ちは分かります。
そう、
そこから選んじゃいます私も。
そう、いや自分もそう、うん、でなかなか、まあ、例えば友達からこの映画面白いよとかって聞いたら、うん、検索のとこで検索ポチポチしたり、うん、音声でビーってやったりするけど、うん、よほどのことがない限りってなんかこう出てきた中から選ぶじゃないですか、うん、そうそうそうそう、確かに。なのでじゃあこれをまあ、ユンさん、はい、ミスキムチとしてキムチを毎日売っている方なので、はい、作って販売されている方なのでこんなのどうですかって、まあ、このバンドワゴン効果をじゃあ実際そのユンさんのお仕事の中に生かすとしたら、ごめんなさい、もう僕が一方的に喋るのもうあと2分ぐらいで終わるんで、
はい、いっぱい喋ってもらわないと私はあんま喋れないので、
はい、マルシェこう、ね、よく出されるじゃないですか、はい、でマルシェでのこう売れてますの表示なんですけど、これもうやってるかな、このマルシェとかイベントにこう出店してるときに、そのこうポップとかでこう本日50個完売で、完売したから追加補充しましたとか、要は午前中だけで 何十何個売れましたとか、午前中だけで午前の部のやつ全部完売しましたとかっていったようなやっぱり表示を出す。でそれによってそう通りがかった人、こう目に触れた人に、えそんなに売れてるんだみたいな、バンドワゴン効果はできるんじゃないかなみたいな感じですよね。あとは、まあ、もう一つ二つありますけど、まあ、リピーターを続出してるっていうのをアピールする、うん、やられてますこれって。
自然と試食販売とかもやるんですけど、うんうん、やっぱり人が群がってくるともっと群がってくる。
あ、やっぱり、あ、バンドワゴンだそれ、
うん、ですよね、まさにそう、はい、そうだと思いながら今も聞いてましたけど、なんかおばちゃんが一人買ったら、うん、後ろのおばちゃんも買って、うんうん、こっちのおばちゃん軍団みんな買ってみたい、こっちのおばちゃん軍団も買い始める。
バンドワゴンだな。そして偏方性の法則ですね、試食っていうのはね。
あ、そういうんですか。
そう、いや、でも逆の立場で、まあ、おとといもトークライブの時に、うん、アベンジャーズの時にちょっと話したんですけど、うん、まあ、めちゃくちゃこれ偏方性の法則ってマーケティングだけにとどまらないですけど、スーパーに行って試食コーナーで試食コーナーがなければ通り過ぎるんだけど、試食を一口しちゃうとタダでもらってるじゃないですか。だからなんか買わなきゃいけないような気になるというか、いやいやじゃないんだけど、要は注意がそっちに向くんですよね、意識が。この商品を私は買うか買わないかっていうのが、その注意がすごくこうレベルがグイーンって上がる。試食がなければふーんってチラッて見て通り過ぎるんだけど、そうそう、まず偏方性の法則で人が集まってきて、うん、バンドワゴンでもっと売れるみたいな。なるほど。
確かに人が通ってないと試食すらしてくれないんですよ。やっぱ食べちゃったら買わなきゃいけないハードルが上がるっていうのも、そうすごいもう見えるんですよ、心の中が。
うんうん、やっぱり。
けどみんなに紛れてわーって食べて、まあ、買わなくてもいいかもって思う、ちょっと心が楽になる感じで食べてくれるっていうのもあって。うんうん、
なるほどね。
いろんな見えます心理が。
ああ、 そうですよね。あとねやっぱりそのリピーター、またリピーターさんからご注文いただきましたみたいなのとかっていうのも結構刺さると思うんですよね。なんか確かにその今日100個準備してきて全部売れちゃいましたっていうのもありなんですけど、それをまあ純粋なその純粋なバンドワゴンを狙うというか、まあ、事実なんですけど、まあ、バンドワゴン効果は期待できると思うんですけど、やっぱりまだ食したことがない人からするとやっぱりリピーターが出てるってすごくただ純粋に売れてるよりもそうなんですよ、よりなんかこう信頼度が上がるというか欲しくなる、俺も欲しいみたいな、そうそうそうそう。あとはそうですね、まあ、バンドワゴンいつも個数限定ですもんね。
そうですね、
うん、それはすごくねいいと思いますよ、個数限定歌うっていうのは。
売り切れちゃいましたのでまた追加納品しました、うん、もうよく
あのいいです。あそう、もうめっちゃめっちゃ
急げみたいな、すぐ売れ
ちゃいます、ね、めちゃいい。それはもうあの希少性の法則っていうのも働いてるんで、
いろんな法則が自然と働いてたんです。そうそうそう、
働いて、さすがさすがユンさんやりますね。僕なんか偉そうになんか言ってますけど、あの僕は必要なさそうですねこれ。
いろいろ今日は勉強してきました。
いえいえ、そうですか。あとね、合わせの方で韓日館をね、
はい、
経営されてらっしゃって、
そうです、
はいはい、焼肉僕もね一度食べに行ったことがね、は
い、ありがとうございます。
いえいえ去年、いえいえ行かせていただきました。山城光志君と一緒に、ミッシーと一緒に二人で、いやさってユンさんってめっちゃ美人な焼肉屋してる人がいるから、ちょっとミッシーちょっと一緒にさ食べに行かない、俺一人で行ったら怪しいじゃんみたいな。いいですよ安倍さん一緒に行きましょうみたいな感じで。とんでもないです。いや美味しかったです。
はい、
結構家族連れのね、お客さん多いですよね。
ですよね。意外と一人で女性の方一人っていうお客さんも結構います。
近所の方なのかな。
近所なんですかね。運動帰りとか、うん、お米食べないとなんかお野菜とお肉でヘルシーみたいなイメージなんだろうなって思ってます。
ほうほうほうほうほうほうほう。
一人多いんですよ。
へえ。
女性男性ともに。
あ、なるほど。うん、そうなんです。じゃあちょっと後半はね、今日いろいろ告知物もねこう持ってきていただいてますので、はい、後半はそのユンさんのキムチ、うん、どこで買えるんだっていうね、はい、探っていきたいなというふうに思います。じゃあ後半もよろしくお願いします。
お願いします。
Your radio station. Okinawa.
はい、ということで、阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ、本日はですねゲストに、株式会社マイキムチ代表取締役のですね、また間違えちゃうなこれ、ユンチョンマイさんでいいですか。ユンさんですよね。
ちょっと違ってたので ユン社長でいいですか。
ユンさん、ユン社長に、はい、ユンでいいです。はい、ユンさんにねお越しいただいております。そもそもそう、これ CH、
はい、
A じゃなくて CHO?
あ、そうですね、 CHON でユンチョン下の名前で
O なんだ、
はい、
O なんだ、こうだ、治りました、治りましたね、はい、
この前は、
はい、
A を E に変えてもらって、メイが苗字です。
だよね、なんかねこれ最初ね打っててねあれと思ったんですよ。あれメイさんじゃなかったっけと思って、はい、これで直しときました。
はい、
老眼でねさっき名刺見ながら打ったんですけど見えてないって。
私も最近もこうやって戦ってますけど。
老眼ですか。
そうですね、来始めちゃって
始めました。僕もね、もうこのメガネなかったらね、スマホも一番大きい文字にしてるんですけど、もう読めないですもん。
疲れが溜まってくる夕方とかもうぼやけちゃって、
あと寝起き
寝起きお酒飲みすぎた次の日とかもぼやけちゃって、
そう、
もう毎日ぼやけてる、
毎日ぼやけてる。メガネはしな、メガネはしないんですか、まあ、なるべくね、しない
方がいい。老眼はしてなくて、普段は家ではメガネかけてますけど、今はコンタクトつけてます。
なるべくギリギリまで老眼はあの頼らない方がいいですよ。もう作った途端に
使い始めて、も
うどんどん見えなくなるんですよ。
え、そうなん
だ。怖い、怖いぐらい見えなくなる。すいません、僕の老眼の話はいいや。そもそもユンさんと、はい、あの立山さんですよね。
あ、そうですね。
元を正せばセキュリティコンサルタントの立山和樹さん、はい、
ですね。
僕なんか気がついたらなんか立山さんとはなんか毎日連絡を取ってますけど、取らせていただいてますけどって言った方がいいですね。もう先輩なんで、はい、お世話になってますし、はい、
例えば私が立山さんとお食事会みたいなお招きいただいてた時があって、
はい、
その時も安倍さんと連絡取り合ってました。飲んでるこの席で。
そうでしたっけ、そうでしたっけ。いや、もう立山さんありがとうございます、いつも。はい、来月もまたよろしくお願いします。
なんかビデオ通話もしたことありますもんね、
はい、あります。
立山さんと、
いや結構酔っ払ったユンさんがあの LINE の、 あの LINE の何、あのライブのね、そうやり取りでだいぶなんか酔っ払ってて、
あれが初対面っていう感じ、
あれが初対面でしたからね、まあ、僕にとっては衝撃でしたけど。
いやいや、内容はちょっと、はい、
内容はちょっと、はい、あれなんですけど、
いやいや、はい、
で、まあ、合わせの韓日館の方の焼肉屋さんをしつつ、キムチはいつぐらいからこう作って販売って始められてるんですか。
そうですね、1年経たないぐらいですね。あ、まだ
実は、で、もともと韓日館で出してるキムチはユンさんが作ってたんですか。
あ、そういうわけではないんですけど、実は、はい、私は作ってなかったんですけど、
はい、
お食事をせずにキムチだけを買いに来るお客様がすごい多くいらして、
へ、
なので、あ、じゃあキムチ屋さんやってみようかなっていう感じ で、
はいはい、
で味も実はカニチカンとはちょっと違うんですよ。カニチカンのレシピをもとに、はい、ミスキムチでアレンジしたっていう感じなので、そこからでまだ実は1年経ってないですね。去年の6月10月ぐらいから始めて、
はい、6月でしょ、はい、うん、そうですよね、突然キムチって始まりましたもんね。
そうそうそう、
そう、
突然思い立ってもうバババッと会社作っちゃってって感じです。
あ、じゃあそのタイミングで会社も、
あ、そうです、会社が
株式会社マイキムチ、
令和7年7月7日に777の日に作りました。
ユンさんちユンさんちの、
ありがとうございます、めちゃくちゃ宣伝していただいて、
もずくキムチね、めっちゃ美味しいんですよ。これどこで買えるんでしたっけ。あ、というか、
はい、
あ
の、いろんなところで買えます。
あのね、美味しいんですよこれ、これね、ちょっとね、ここ画像だとね結構難しいとこあるかもしれないんですけど、
はい、
まずインスタグラム、はい、どっからご案内してきます。インスタ、
そうですね、インスタをぜひチェックしていただきたくて、はい、カタカナでミスキムチで検索していただければ、
カタカナミスキムチ、
はい
はい、カタカナミスキムチ、したらとりあえずそこから買えるっていう、辿っていけば、
そこからもう、通販のリンクがあるので、
あ、はい、いいですね。でおすすめはもずくキムチ、
もずくがやたらと人気あって最近、
ね、立山さんもね、もずくキムチがめっちゃうまかったんだよ阿部くんみたいな。
もずくキムチはすごい、まあ、どっちもこだわってるんですけど、レシピを10回ぐらい変えてやっとたどり着いて今に至るっていう感じで、もう自信作です。
自信作、
今度お送りします。
ありがとうございます、はい、めちゃくちゃ僕ね、実はもずくめっちゃ好きなんですよ。
本当ですか。
はい、どうでもいい情報なんですけど、僕実はあの父親も、まあ、東京育ちですけど、僕は、両親の、父親も母親も島根県の沖ノ島っていう島出身なんですよ。だからその僕の父方のお墓も母方のお墓も、要はその日本海にぽっかり浮かぶちっちゃい島があるんですけど、沖ノ島で、何が言いたいかっていうと、僕小さい頃ずっと母親の食事ってほとんど海産物だったんですよ。やっぱり海の幸で島の人たちなんで、 だからそのあまり肉、まあ、別に肉嫌いじゃないんですけど、なんか牛肉とかそういうのよりもお魚とか海藻、だからメカブとかそれこそモズクとか、あのナマコとか、なんかあとはあの何でしたっけ、あの黒いやつ、黒いやつ、黒いなんかこうなんか海苔みたいなやつ、アラメ、アラメか、
そうそうそう、アラメ初めて聞きました
とか、日本海はね結構そのアラメが美味しくって、なんかだからあのモズク大好きなんですよ、だからね本当に、うん、
送ります、
ありがとうございます、はい、あとこう県内だと読み上げてまいります、はい、ウルマルシェ、ウルマ市の方、はい、すぐ買いに行ってください、はい、それからホームセンター田畑、あー石川店、これもウルマですね、はいはい、あと与那原で、これなんて読めばいいんですかね、
上がり浜市場、
上がり浜市場だ、上がり浜市場、あこちらにもありますね、あと西原にもあるんだ、
はい、
あ宜野湾にもあるんだ、西原はうんたま市場、
はい
はい、から宜野座村の方には道の駅の宜野座、あそこか、はいはい、あと宜野湾にもある、
はい、
宜野湾はハッピーモア、ハッピーモア市場で買うことができます、はい、あとこの一番下は沖縄市か、
あ一番下はこれ、
あ店舗だ、
あそうです、はい、沖縄市開放の方に、はい、店舗兼工場を構えていて、ここでも買えます、
あへえ、これ二丁目の一番地ってどの辺なんだ、 どの辺なんだろう、
あのもともと和牛居酒屋さん、
はい、
綾橋さんだったかなの跡地というか、
あ
綾橋の看板がいまだにあるんですけど、
はい、
この辺詳しいですか、場所、
なんとなく、なんとなく、
あ関日館からも車で3分くらいです、
うん、関日館
からうるま市向けに3分くらい走っていって、はい、ちょっと左曲がったらすぐあります、
あ
隣が金城鹿さんがあります、
あ金城鹿さん
分かんないですよね
金城鹿さんは分からないだけど金城鹿さんだけでもね、このなんか県内で多分なんかものすごい飾りそうだけど
最高の金城鹿さんを探して行ってもらえれば
へえ、そうなんです、えでこの店舗で作って販売でデリバリーもしてるっていう、
そうですそうです、
あそれ全部一人でやってるんですか、
スタッフ、配達はスタッフも一緒にやってもらって、私は作る専門っていう感じ、
ははは、なんかこのでもあっという間に増えましたよね、この販売する 1,2,3,4,5,6,7 箇所か、うん、店舗入れて、これどうやって増やしたんですか、
アポ取り電話をひたすらかけまくりました、
はもともと、もともと得意なんですかそういうの、
いや全然やったことなくてちょっと恥ずかしかったんでしょうですけど最初、
はい、
もう恥ずかしがってられないなって途中からスイッチがピッと切り替わり、ひたすらかけまくりました、
すごーすごー、これなんかもずくはなんか沖縄のだったりとかするんですか、
あそうです、うるま市産のもずくを使って、
なるほどね、なるほどね、キムチって発酵食品だから、うんうん、賞味期限は結構持つ食品としてはどうなんでしょうね、
白菜キムチは1週間ぐらいで酸っぱくなってくるんですけど、
白菜入ってるとね、
日本の方だと酸っぱいをちょっと腐ってるとか勘違いしちゃったりするんですけど、韓国の人
は
逆に酸っぱいぐらいが好きで、
はいはい、
わざとこう冷蔵庫から出して放置して発酵させて酸っぱくさせたりして食べたりするんですけど、
はい、
なので一応賞味期限は1週間って記載されてるんですけど、
はい、
2週間ぐらいは全然仕上がれます、
あ、いや楽しみ、ちょっとね、リスナーの皆さんもミスキムチでインスタで検索をして、それからうるま市の方はうるまるシェに、はい、それからあの西原の人はうんたまに、はいね、で宜野湾の方はハッピーモアにそれぞれ向かっていただいて、もう明日すぐ買ってくださいということで、はい、ぜひよろしくお願いしますね、はい、いやなんかでも、いや今日ねすごいたくさんなんか聞けて、はい、すごくありがたいです、
こちらこそありがとうございます、
まあ、そんなあの感じであのやらせていただいてたんですけれども、はい、あのまあ、楽しいユンタクの時間も、まあ、ぼちぼちエンディングなんですけれども、あの今日はあのゲストに、ね、参加してくださってユンさんありがとうございました、もっともっとたくさんキムチを売ってこう売ってこう
頑張ります、
そして消費者の皆さん僕も含め食べようキムチを、
は
い、ということでありがとうございました、
はい、
こちらの番組ではマーケティング集客に関するお悩みだったり、阿部への個人的なご質問も含めお問い合わせフォームから受け付けております。 詳細はですね FM 那覇さんの番組紹介ページ、 FM 那覇ひらがなで阿部寛で検索をしてください。どしどしですねそちらからお問い合わせいただければというふうに思います。それではまた来週の木曜日16時半にお会いいたしましょう。ありがとうございました。